101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。あと10日で年越しというところまでやってまいりました。今日の、放送は博物館にやってまいりました。こちらからの放送ということになります。年末毎年でしたらもう今自分には皆さん忘年会で、毎日毎日忘年会という時期やったと思いますが、今年はちょっと様子が違いますね。コロナのためにみんな感染防止ということで、そういうことはやめようという、大勢で集まってお酒を飲んだり大きな声で話をしたりするのはやめようというふうなことが普通になりまして、皆さんも静かにお家でお酒を飲んでいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれど、というてもやっぱり年末になるとお酒を、みんなで飲みたいな、家族ででも楽しみたいなということになります。そんなことで今日は、お酒の本場博士課記念酒造博物館にやってまいりました。こちらではそのお酒はお酒なんですが、お酒の入れ物にも歴史がありますよということで、学芸員さんが展覧会企画されましたので、その展覧会についてちょっと拝見しながらお話も聞きたいなと思ってやってまいりました。このまあ展覧会、企画されたのはこちらの大浦学芸員さん、オールさんにお話をお伺いしたいと思います。オールさん、こんにちは。
こんにちは。
押し詰まった段階でやってまいりまして申し訳ございませんが、ちょっと手を、あれしていただいて説明していただきたいなと思うんですけど、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは何でしたかね。
これご紹介いただきましたね、お酒の容器クロニクルということで、いろんな、樽ですとか瓶ですとか、現代でしたらもうそれこそ紙パックもありますし、カンカンもありますし、そういったものをですね、時代順に追いかけてみようという、そういう展示になります。
クロニクルっていうのは何のことですか。
それがですね、年代記っていうのを、
そう呼ぶと。わかりますな、年代記ね。そう言っていただいたらこの番組で取り上げる意味もはっきりしますし、ふさわしいことやなと思いますので、よろしくお願いいたします。お酒の歴史をおさらいしておきたいと思うんですけれど、そもそも今我々いただいているお酒はいつ頃できたもんなんでしょうね。
そうですね、こちら、博士課なんかが作ってるお酒っていうのは、いわゆる清酒と、呼ばれるものになりまして、これは江戸時代の初め頃に、伊丹で作られたのが初めだと言われております。
ああ、そうですか。清酒というのが伊丹で初めて作られて、それが我々みんな今飲んでるあのお酒のことですね。
そうですね。
それまではお酒といえばまた別のもんやったんですかね。
そうですね、濁り酒ですね、これが一般的であるということになります。
そうしたら今おっしゃった江戸時代の初め頃にこの清酒ができた、それまでは濁り酒やった。濁り酒そのものはもっともっと昔からあったということでしょうね。
そうですね、それこそそのお米が大陸からやってくるのと同時にお そらく伝わってきたものだろうと。
そうでしょうね。で、濁り酒っていうのは、あんまりこう、日持ちがしないというか、味が変わったりするもんでしょ。あれも本当に出来たてと言いますか、お米を、発酵させて、で、それがもう、じゃぶじゃぶになってるの、真っ白けのもん、 早飲まんとすっぱなるでとかよう言いましたやんか。それからあれはそない鮮度を置いとくもんじゃなかったんでしょうね。
まあそうですね、まあその雑菌といいますかですね、うん、その菌の管理ができないという意味では、そうそうそうそう、まあ江戸時代の清酒自体もそんなに長持ちするものではないですね。
まあ、
江戸に運ぶのに1ヶ月程度はかかりますので、まあ、それはまああるんですけれども。
なるほど。それにしてもやっぱり澄み通った清酒が出来上がってきたら、やっぱり長持ちをしたり、あるいは遠くまで持って行ったりというようなことになっていくわけでしょ。
そうですね、まあ、やっぱりその加熱殺菌するというところが、まあ、そういったことを可能にしていくのかなとは思いますね。
いや、それかおそらく僕は濁り酒から清酒ができた時、おそらくもう全てのことが変わったんちゃうかな。例えばそれを貯蔵する方法、あるいはそれを小売りに出すために、小分けする入れ物、それからそれを家に持って帰って飲む時の飲み方、もうお酒に関することがこの清酒ができた時にものすごく変わったんちゃうかなと思いますけどね。そして今度大浦さんは清酒がこのどんな入れ物に入れられて今まで来たんやろということに興味を持たれたわけですね。
そうですね、まあ、今それこそスーパーに行けばいろんな容器があるわけですけれども、もともと江戸時代って樽しかないわけじゃないですか。
そうですね、樽ですよね、はいはい、
これがどうやって今になるのかと、うんうん、これを今回どう追いかけるのかと。
あ、そうか。大昔のことで言ったら、僕ひょっとしたら樽より前に亀があったんちゃうかと思います。それちゃいますか。
まあ、亀自体はですね、はい、その貯蔵とかですね、その製造の道具として、
そうか、はい、お酒作る道具として。
そうですね。なので昔の京都なんかの、遺跡見ますと、はい、たこ焼き器みたいな感じでボコボコ穴開いてますけれども、はいはいはい、あんなんは亀が据え付けてあった跡としてわかるわけですね。
じゃあここは博士課の記念博物館の玄関にも大きな亀が置いてありますけど、あれもやっぱり酒造りの方で使われたものという。
そうですね。
そう考えたらいいわけですね。
そうです
ね。あれは家にあったり酒屋さんにあったりはせんでということですね。じゃあ酒をこの入れ物が一番最初出来上がった酒蔵でできたお酒はまず入れ物としたら樽ですか。
そうですね、桶から樽に詰め替えてですね、うん、それこそ樽海鮮で西宮から江戸へ行くと。
なるほど。一番最初はそうですよ、樽の桶の中でできるんですよね。
そうですね。
それからこの樽に詰められて、でその樽がいろいろこう変遷があるんでしょうけども、大きさはどのぐらいからあったんですか。
そうですね、それこそ室町時代なんかでしたら一斗樽とかもありましたけれども、江戸時代になるとその材質が柳から杉に変わったと言われてまして。
木が変わったんですか。
そうですね、その加工、木材加工の技術が、はい、江戸時代になると高まっていく、道具としてカンナなんかが使えるようになると、うまくですね、樽っていうのを作るようにできると。でそうなると割と使いやすい杉をですね使って樽ができるので、一気に4斗樽という、今いわゆるよくテレビなんかで鏡開きの様子ご覧になると思いますけれども、はい、あのサイズの樽が江戸時代には出来上がってくると。
なるほど。あれは元は杉ではなかったん。
そうですね、柳。
今も杉が普通やと思いますけども
、もう今では江戸時代以来杉が一般的になるわけですけれども、それまではその木と木の継ぎ目のところがどうしても漏れやすいもんですから。
はあ、お酒が漏りますか。
はい、
はあ、それで柳の木から杉に変わったということなんですね。それでそれはただただ杉がいいということだけではなくて、そういうのを製造する技術も進んできて、杉でもできるようになったからということなんでしょう ね、はい、ああそうですか。でまあ樽になりました。そうすると酒蔵から樽に入れられたお酒が酒屋さんに運ばれ、あ、まあこれ東京へ行くやつ、江戸へ行くのはこれ樽海鮮にいっぱい樽を積んで何百杯何千杯って積むんですよ。
そうですね、まあ一つの船にまあ多くて3000樽は詰めたと。でトータル1年間で、まあ、多い年でですね19世紀入ったら、まあ、100万ダルほどが江戸に行ってたと。
100万ダルです。一ダルが100万個東京行ってたということで、
そうですね、
まあ、そういうふうに運ばれてする時の容器としても樽やったと。だけどその樽はまあ、関西西宮なら西宮でも酒屋さん氷屋さんありますや、その酒屋さんにも樽で行くわけですよね。
そうですね、基本的にはそうですね。
だから樽屋酒屋さんは樽を店の間が置いて、でそこからこの庶民のいわゆるお酒を飲む人に持って帰ってもらうのは樽ではないでしょうね。
そうですね、まあ、もっと小さなですね、うん、入れ物、例えば焼き物ですね、
うん、
貧乏どっくりみたいな通いどっくりとか、
は
い、
とっくりとか、
はい、
ちょっと口の広いとっくりなんかを持ってきて一生くださいとか言うて帰って帰る、あるいは、何があれやろ、お鍋に入れた人もあるかもわからないし、ねえ、マス、要マスがありましたな昔は。
そうですね、まあもうマスだとなかなかねこぼれやすいんでもそのまま飲みそうですけどね。
そうですね、まあ測って売ってるわけですから、はい、そういうものを持ってきて酒屋さんの樽から入れて持って帰る。で家に置いとく時の入れ物、これも入れ物ですやんか。
そうですね、
これはどんなものが多いですか。
まあ、これもなのでその使い切りだと思います、うん、その貧乏ちょっと大きめの貧乏どっくりみたいな、
はいはいはい、
そういったものがまあ基本的には使われるだろう。
なるほどなるほど。そういえば時代劇なんかでようとっくりね抱えて、はい、歩いてありますもんな。ああいう買い方がされていたということ。
まあ、お酒結構高級品なんでそんなガブガブ飲めないと思う、うん、
なるほどな。まずその樽がお酒を、入れとく容器としては一番一般的やったと、はい、まあ、それをきれいに飾ったのが菰かぶり、
はい、
東京へ運ばれたのが樽海鮮ということになるわけですけど、じゃあその樽からあとはどんなふうに変わっていくんでしょうね。
そうですね、まあ樽とまあ並行して瓶というのが明治時代になると出てきます。
はい、
で瓶自体はですねその明治中期ぐらいにそのビール瓶なんかで出てきますけれども、
はい、
日本酒に使われ始めるのは明治の終わり頃に。
ああそうなんですか。ははは
で、まあ、今僕が瓶と言ってるのはガラス瓶を念頭に言ったんですけれども、
そうですね、
実はそのガラスの前に白磁瓶というのが、
白磁、
はい、
焼き物ですな。
そうですね、
真っ白気の焼き物で、
はい、
やっぱり瓶のような格好をしてたんですかね。
そうですね、形だけ瓶に寄せた白磁、
はい、
なのでそれはですね明治のまあ中後期頃に出てくると思いますけれども、それが初めにあってその後ガラス瓶と。
うーん、ああそうですか。でガラスに変わっていくのは割り方早かったんですかね。
そうですね、まあビールですでにはやってはいたというところも
あって、ビールがあったから、はいはい、
なのでそれをまあどう、ただまあ製紙の場合その日光のね影響でどうしても品質が悪くなるですとか、うん、はい、そういうことがありますんで、そういうのをまあ茶色瓶なんかだとまあ防いでたりします。
なるほど、はい、だからお酒の瓶は茶色やったということですね。
そうですね、茶色と、まあ、透明瓶もありますので、まあ、水色っていうふうに書かれてますけれども、
さあこの展示の陳列ケースの中にそろそろその瓶のが並んでます。ここへ出てきましたけど、これ普通の一升瓶かな、あるいは混合瓶かもわからんけれど、その頭のてっぺんになんか瀬戸物で蓋みたいなのついてますね。これ金具がついていてくるくる、ま、引っ掛けられるようになってる。これはもう取れないもんですね。
そうですね、昔、まあ、それこその瓶の出始めの頃日本ではよくあったんですけど、はい、機械口栓という、まあ、口栓がああいう針金がビョンと出ててですね、はいはい、取れないようになってる
んで、ね、もう作り付けてあるんですな。
そうですね、
でクリッと回したら蓋が開いて、で使ったらそれまた閉めておくと、はい、 いうふうになってるんで、バネ仕掛けみたいになってますね。
そうですね。
なかなかうまいことしたなと思いますけど。で、その隣になると、もう、今時使われる、茶色の酒の瓶ということになります。この瓶、ちょっと太ってませんか？
そうですね。実はですね、これ容量がご覧の通り違ってですね。
違うんですか？
同じ高さのようなんですけど、はい、ちょっと太くってですね。
ちょっと太いなと思いますけど。
これ2リットル入ってるんです。
はあ。普通今お店で出てる一升瓶っていうのはだいたい 1.8 リットル。
そうですね。
それは2リットル入ってるんですか？
まあ、明治以来、まあ、江戸時代以来ですけれども、はい、日本の単位が1升とか1合とか、はい、そういう180の倍数で言ってますけれども、ね、この国策でですね、まあ、国際標準に単位合わせようというところで、はい、メートル法っていうのがまあってですね、でそれをまあやっていきましょうということで旗を振られたもんですから、
はい、
まあ、メーカーとしても作っていくと。ということで、まあ、2リットル瓶とか1リットル瓶とか、あるいは300ミリリットル瓶、こういうのがまあ登場しているというのも、まあ一つ容器の歴史としてご紹介しています。
もう今この大きさの瓶はないでしょ？
そうですね。なので残ってるとしたら300です。
300あるんですか？
300、まあ、割と今中小容量瓶ブームなもんですから
あんまり見たことないなと思います。で、まあ、それは国策で2リットルという表示をするよ、まあ、入れ物作るようにということでみんなそうしたんでしょうけど、今度その隣にあるのはもう普通の一升瓶だと思いますが、これは何か後ろの、説明のプレートを見ると何かマークがついてるというふうに書いてありますけど、どこについてるんですかね？
これは戦後をここからご紹介してるんですけれども、は
い、あ、ここから戦後になるわけです。
そうですね。はい、まあ瓶のですね、側面の下の方にですね、マークがついてるんです。
外側ですか？
外側です。
あ、
で、これが丸小瓶という。
丸小。
はい。
正しいという字が書いてある。そういうことですか？
そうですね。正しいに、まあ、丸をぐるっと囲んだ。
丸をぐるっとしてある。
ものと、あと、正しいという字を、こう、丸っこく書いてあると
。なるほど、なるほど。それが瓶にこう、打ち込んであるというか、膨らましてあるというか、みんな瓶にこれがついてるんですか？
そうですね。要はこのマークがついていれば、はい、その容量がまあ、適正な容量の、まあ、一升瓶であれば一升瓶入ってますよという、
は
そういう企画なんですね。
なるほどね。あ、そんな今はつらいこと、このマークは瓶にこんなマークがついているということ自身僕は知らなかったし、あんまり注意してみなかった。今、オールさんの教えてもらって、ここへ入って指さしてもらったから分かったようなことですけど、瓶の底に近い一番下の方の外側に探したら分かると。
そうなんですよ。それでこの展示をやるにあたってうちに残ってる瓶ずっと見てましたら、正しいという字にこう丸を囲ったマーク、丸小のマーク、これがまあ結構見つかったんですけども。
あ、そうですか。
最近の瓶見ますとどうもマークが違ってですね。
あ、そうですか。
これどういうことかなと思って、はい、所管する経済産業省に電話したんですよ、
はい、
そしたら平成5年にマーク変えましたということで
そうですか。
なので今は新しい方の丸っこい正しいの字、
なるほどなるほど、
これしかないはずです。
ああ、そうですか。まあ皆さん一遍念のため瓶を持ってはったら、ちょっと下の方の、底に近いところで外側にマークが入ってますから一遍見ていただいたら、あ、これは適正な量が入っている瓶やという証明になりますので、買われる時もちょっと見られたらいいですな。
まあ、そうですね、まあ、大概大丈夫だと思うんですけれどもまあそういう観光として残ると。
そうですか、
はい、
あんまりみんな気がつかないとこですけど、こういうのも容器の特徴としてちゃんと知ってたら面白いですね。その隣にあるのはもうこれウイスキーの瓶かなと思うような、これお酒の瓶。
そうですね。まあ、こちらは博士課の商品が並んでますけれども、まあ、戦後にですね、まあ、暮らしも洋風化していくという中で、まあ、テーブルの上に直接置いてもまあ差し支えないような卓上瓶というのがまあよく出てきましてですね、おっしゃったようにですね、まあ、洋酒瓶に近いような、まあ、そういう瓶がまあ増えてきてます。
なるほどね。 その他にもさまざまな瓶が並んでおりまして、これはどういう特徴があるか、この時代どういう時代であったかというふうな解説を細かく大浦さん書いてくださっているので、まあ、見ながらずっと見ていくと楽しいなと思います。さあ、この次はちょっと革命的ですね。ガラス瓶じゃなくなりました。
そうですね。ここからはですね、容器の多様性の時代ということで、今まで、樽の時代、瓶の時代というふうに、分けてきて、で、ここで、容器多様性の時代ということでですね、一番初めに、写真でご紹介しているのは、沢野鶴さんの缶詰になります。で、この缶詰は昭和11年、戦前にすでに缶詰容器が出ていたと。
はあ、
で、非常に珍しいということでご紹介してるんですけれども。
もう今はあんまり見ませんね。
そうですね。今はもう、何でしょう、アルミ素材の缶が一般的ですね。その一番走りといいますか。
なるほど。
これがブリキでできてると。で、ブリキの素材を使って、お酒を、容器にしてたんですけれども、当初はですね、アメリカに出荷するように使っていたと。
なるほど、なるほど。
という形になる。瓶よりも、ブリキの方が軽いもんですから。そういう意味では、関税がですね、重量によるというところがありますので、輸出に有利であったということがあります。
で、その横の方には、これ、ジュースの缶みたいなのがいっぱい並んでて、なんかデザインが面白い、綺麗な絵がいっぱい描いたら、こんなお酒あったんやなと言って、今、珍しそうに見てるんですけど、これは、何製ですか？
これはアルミ缶。
アルミ缶。はい、ああ、そうか、ブリキからアルミに変わったわけですな。
そうですね、多分途中にスチールを挟んでると思うんですけど。ああ、
そうか、そうか。
アルミ自体は昭和40年代中頃に出てきてますんで、博士課なんかは特にアルミ缶注力してたということもあって、こういうさまざまなシリーズが出ておりますけれども、うちの博物館のその外側の様子なんかを描いたアルミ缶なんかも
ありますね。これ博物館の写真が貼ったあれじゃないですか。こんなんあるんですな。そうですか。これはどこに売ってるんやろうなと思いますけど。
僕らもこの今回調査して、こんなん出てたのっていう。
知らなかった。
知らなかった。
そうですか。これアルミっていうのは非常に薄い金属やと思いますが、それの中に何かまだ入ってると今おっしゃられた。
そうですね。アルミ缶は、アルミ缶として、そのコーティング自体はしていますけれども、
はいはい、
お酒も酸があるので、そもそもそのブリキ缶の時から、その中の酸で、錆びたりしないように、そのコーティングするのがやっぱり難しくって。
あ、そうですか。
で、結構その戦前のブリキ缶についてはコストが高くついたんで、国内向けにはあんまり普及しなかったという形ですね。
さあ、その次はこれ、いよいよ今よくスーパーなんかに置いてある紙の箱ですね。
そうですね。紙パックなんかはですね、よく、今でもスーパーに並んでおりまして、あのタイプっていうのは昭和55年頃から出ているんですけれども、
はい、
その9年ほど前にですね、実は広島で初めて紙容器が出てる。
そんな前からあったんですか？
そうですね。箱崎一代という、中国醸造さんというですね、
広島だけ。
そうですね。広島の会社が作られてですね、実はそのおかげでその関東に進出されたという話なんかも。
いや、この紙の箱、これ広島から来てるんですか？
そうです、そうです。
これ欲しいですね。かわいらしいし、デザインもいいし、ちょっとかっこいいなと思う紙の箱ですけど、これのお酒が入ってた。
そうです。割と扱いやすいっていうこともあって、一合入りなんですけれども、関東の当時の通勤のサラリーマンなんかが帰り品に電車の中で飲んだり、
そうでしょうね。
あるいは野球場でこの弁当食べてる人のところに売り子さんが来てこれを売ったり、極めつきは南極観測隊第一次のに、観測船に積んで南極行ったと。
いやいや、これそれで紙の一升分2リッターとか 1.8 リットルとか入った分もここにありますけど、 何か今まで僕は紙の箱に入ってるお酒ってやっぱり瓶よりちょっと安っぽく見えるなとかいうふうな勝手に思ってましたけど、これ見てちょっと気分変わりました。立派な箱ですね。
そうですね、
とっても綺麗。
そうですね、展示している中でやっぱりそこは意外な感じ。僕もおっしゃるように、まあ割と手に取りやすい価格のお酒が多いのかなというところだったんですけれども、はい、うん、そのギフト商品として紙パックを使って、
いや本当これ見本みたいに並べてあるのを見たら、ちゃんと箱に入って杯やなんかをちゃんとはめ込んで、うん、これいただいたらお酒飲みたいなというふうなもんですもんね。
そうですね。なのでまあもしかしたら今後環境問題とかの兼ね合いでこういう方向に行くかもしれないですね。
そうですね。今最後のところで大浦さん、解説文の中にそういうこと書いてありますな。これから先どうなっていくんやろうという。
そうですね、まあ、SDGs というですね、まあ、持続可能な社会に今後、まあ、していきましょうということであればですね、やっぱりその環境負荷の少ない、まあ、瓶であればリサイクル瓶、ね、紙容器であれば、まあ、そのリサイクルしやすいようなその中の、まあ、アルミ箔を抜いたような紙箔ですとか、そういったものがまあ使われますし、
なるほど、
まあ、あるいはその、まあ、今回ご紹介している中で、まあ、特筆すべきは大関さんのワンカップ、
うんうんうん、
ああいったものなんかももともとそのコップとして使いますよっていうのもあります。
これ良かったですね、そういう意味でもなんか斬新な感じで、
もうこれはもう西宮が生んだ発明です。
大ヒットでしたねこれ、お酒飲んでからあとコップに使える。なるほど、そういうふうな付加価値も、これからいろいろ考えられるかもしれませんし、どんなふうに容器が変わっていくのかな。一番最後にこの真ん中にガラスケースに特別に置いてあるのは、これ1等ぐらい入る瓶ですかね。
あ、そうです、1等瓶ですね。
すごいですね、1等瓶っていう、お酒いっぱいこの瓶にいっぱい入れたら1等入れますという瓶が、立派なレッテルが貼ってケースの中にドーンと立っていら、これを最後に見て今日は楽しかったな、帰ったらどんなお酒を何に入れようかなと思ったりしながら、見させていただきました。今日は博士課記念酒道博物館やってまいりました。大浦さんのお話を聞きながら、お酒を入れる容器がどんな風に変わっていったか、まあ、それによって我々のお酒との付き合い方も変わったんちゃうかなというふうなことを思わせられるような展示を拝見いたしました。大浦さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからまたどんな風に変わるか考えておいてください。
はい、わかりました。
歴史と文化の3分道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。